常任委員会の議論から、当初予算の審議に絡んで各常任委員会へ付託された議案に対する質疑等の内容を委員長報告より抜粋してお知らせします。総務委員会。
質問します。シティプロモーション推進事業について、シティプロモーションを支える担い手作りをどのように進めるのか。
お答えします。現在35人に委嘱している輝く掛川応援大使による様々なメディアを使った情報発信や掛川市のブランドメッセージを活用して今後市民とともに情報発信を強化していきたい。
質問します。ステンドグラス美術館管理費について、小中高生向けに開催する体験教室の開催方法について伺う。
お答えします。週末の土日を使い、午前と午後の合計4コマを設け、それを年4回開催する予定である。年間で延べ144名を予定している。
質問します。観光施設など維持整備費について、粟ヶ岳山頂休憩所の具体的な内容について伺う。
お答えします。屋上からの富士山や遠州灘、さらには世界農業遺産の茶草場が一望できることや、美味しいお茶を堪能できるような施設になると考えている。完成は平成30年度内の予定である。環境産業委員会。
質問します。オリーブ産地化推進事業費について、オリーブの実の商品化に向けた施策、補助等は考えているのか。
お答えします。オリーブの加工を市内でもできるよう、新たに作油機の購入に対する補助を開始する予定である。
質問します。空き家など適正管理マネジメント促進事業について、業務委託内容の詳細は？
お答えします。空き家実態調査の結果、特定空き家の候補が約70件あり、その啓発指導や移行調査、また緊急輸送路、通学路の重点エリアにおける10件の特定空き家候補の詳細なカルテの作成及び除去交渉等を業務委託する。
質問します。掛川市地区計画等の案の作成手続きに関する条例の一部改正について、今回の改正で、まちづくり協議会や地元からの地区計画の申し出ができるようになったのか。
お答えします。地区計画を作成するという流れになった場合に、第5条第1項の市内に住所を有する者等、いずれかに該当する者が、市長に対して申し出ができるということを規定するものである。現在改定作業中の都市計画マスタープランに、多様な主体による共同のまちづくりの観点を盛り込んだため、今回改正するものである。文教構成委員会。
質問します。松ヶ丘修復活用実施委託料について、委託料の具体的な内容は？
お答えします。建物を修復するために、構造や傷み具合の調査や実測、検査をして詳細な実施設計書を作成する。
質問します。手話通訳者派遣事業費のタブレット端末導入について、購入台数と使途は？
お答えします。福祉課には手話通訳できる職員がおらず、聴覚障害者に対するコミュニケーション支援の一環として、遠隔地から対面型で手話通訳ができるよう、タブレット端末を1台導入する。
質問します。子ども医療助成事業について、県は高校生まで拡大することとなったが、当時の状況はどうなっているのか。
お答えします。平成30年度予算には、高校生分は計上していないが、今後の県の動向を注視し、検討していきたい。